すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年6月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
医者の鈴木敏夫です。
はい、というわけで先週に引き続き、
はい、
カミソリ負け弁護士軍団から長谷川くん、
はい、
カミソリ負けドクター軍団から敏夫ちゃんという、
はい、
この座組で、
はい、
一番ゆるい座組ですわこの番組の中でも一番主観した
最上級ですか。
はい、ゆるいモスと緩んだコンビトリオでお届けしますけれども、はいはいはい、先週ですね、うん、募集したじゃないですか、
はいはい、
そうですね、 6.14、
はい、
6.14 土曜日、うん、
はい、
京都は岡崎にございますロームシアターで行われる、はい、何でした、ちょっと長谷川君出してもらえますかね、久石譲さんがね、
はい
は
い、
日本センチュリー公共楽団と共演なさる、どういうイベント名なんでしたっけ、ごめんなさい、今手元に私資料がなくて、あ、センチュリーファミリーコンサートですか、はい、募集しまして、6月14日に昼の2時からの公演と昼4時半からの公演がございまして、で各30家族ぐらいご招待というね、なかなかの太っ腹、はい、やってましたか、
はい、はい、久石譲プレゼンツ、はい、
久石譲プレゼンツ
センチュリーファミリーコンサート、
センチュリーファミリーコンサート
でございます、
はい、この2回公演それぞれ30家族ぐらいご招待ということで、
ね、
募集しまして、大盤
振る舞いで、
はい、その大盤振る舞いで、そう、先週ね、ちゃんと伝えないといけないことを、漏れがあったんですけれども、はい、センチュリー楽団の方から言われてたんですが、
はい、
獺祭さん、獺祭さんからのご家族の皆様へのプレゼントと、
お酒のね、
はい、うん、っていうことを、はい、はい、先週漏れがございましたので、たくさんねご応募いただきまして、うん、はい、普段メール送ってくださらない方がたくさん、いや、ね、いいことですよ、
いいことですよ、
こういう新機軸といいますか、新しい企画を提案すると、うん、ね、今までメール、ね、なかなか送るチャンスがなかった方が送るきっかけになるということで、
あ、なんかね、
この方はペンネーム、はい、ツナサンドさんからいただきました。初めてじゃないですか、ツナサンド
聞いたことないですね、確かに
いつも楽しく聞かせていただいております、はい、さて、うん、令和7年5月28日の放送で募集されていたコンサートの件で応募いたします、
はい、
14時の会希望ですということで、はい、うん、最近5歳と3歳の子供がジブリにハマっており、はい、そんな子供の気を引こうと、隣のトトロや千と千尋の神隠しなどのサントラを入手したりしていたところだったので、今回の募集を聞いて、これは応募しないとと筆を取りました、
はい、
現在私は単身赴任中なので、うん、チケットが当選した際には、
はい、
単身赴任先から自宅に帰る、いい口実になります。どこにいらっしゃるんだろう。また昔は夫婦で北山の教祖、うん、京都コンサートホール、 ありますよね、北山、うん、植物園の近く、その京都コンサートホールに行ったりしていたのですが、子供ができてからは全然行けていませんので、うん、普段子育てを引き受けてもらっている妻への恩返しに使わせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
もうこの一通だけでもう満足ですね。よかったですよね、この企画ね。
いや、この企画良かったですよ、はい、だってね、このツナサンドさんが京都以外のところで単身になさってるってことでしょ、
はい、
帰るきっかけにもなるし、で奥様との久しぶりの、ね、うん、クラシックコンサートということで、
はいはい、
いいじゃないですか、うん、
いいじゃないですか、
ラジオネームスイカ頭さんからいただきました
初耳ですね、確かに、はい、
いや、ツイッターではいらっしゃる気がする。
あ、そうなんですか、
はい、スイカ頭さん、センチュリーファミリーコンサート14時の会希望ということで、
はい、
普通のお便り、墨田さん、長谷川先生、長谷川さん、鈴木先生、こんにちは。
こんにちは。
初めてお便りします。ハマグリ御門の編と CBC ラジオのズバリサタデーを毎週楽しく聞かせてもらっています。こちらの月1出ておりますので、
はいはい、
6月14日土曜日は休みで、
うん、
子供も隣のトトロが好きなので応募します。
うーん、
三重県からだと近鉄電車で2時間ほどできそうです。近鉄電車に乗って大変ですね。
あ、そうですね。ね、
まあ、でも近鉄電車って旅行気分が盛り上がるんでしょ、うん、近鉄は
一回大和八木まで出ない
わけです
ね。
大和八木経由か、
はいはい、
大変やな、はい、で終わってから焼肉ホルモン万世に行こうと思います。
お
お、ありがたい。この番組のスポンサー桜さんのお店でございます、はい、以前北野誠さんに朝食バイキングの量について注意を受けた話が印象に残っていました。私がね、だいぶ
前やな、
たまにホテルにお泊まりして朝食がバイキングだったら嬉しくて取りすぎてしまうのは当然だと思うのです、うん、ありがとうございます。誠さんの食欲に負けない強い気持ちが羨ましいです。これからも楽しい放送を楽しみにしております。柳田さん目線の話も期待しております。いろいろ詰め込んでくださってますけど、
ね、
柳田さん来週登場されますんで、
柳
田さんと小野さん、
はいはい、
あの京都と滋賀の刑事最強50代サブカルコンビが、うん、はい、久々の登場になりますんで、はい、柳田さん目線の話も聞けるかなとは、は
い、ちょうどいいですね、
思うんですけれども、このね、誠さんにあのバイキングで注意を受けたっていうのは、
はい、
あの私名古屋前乗りで泊まってるんですけれども、誠さんと同じホテルで、うん、
はい、
朝食の、ね、バイキングで、
はい、
ちょっと僕があのバイキングのバランスが悪かったんですね。彩りが
バランスが、
ああ彩りがね、あまり野菜を取ってなかったのかな、
ちょっと茶色っぽかった、ね、
茶色っぽくて名古屋やから、ああ名古屋飯は茶色なるやんか。
そうか、
分かる、
分かる、
せっかくの味噌系、なんか味噌カツとかあるのよ、
あ
ホテルのバイキングでも、
ご当地メニューみたいな、
ね、ご当地メニューみたいなんだよね。どうしても野菜が少なくなって、
うんうんうんうん、
でかつね、僕あの飲み物オレンジジュースを何杯かお借りしてたんですよ。あかんですみだって言って、うん、でその時注意されて何日か経ってまた改めてあの LINE 来ましたからね、
うん、
あの親族でなんかそういう病気持ってるといいのかとか
言って
優しい方で、
優しいですね、
はい、僕そっからもう心を入れ替えて、うん、バランスよく彩り豊かに、
盛るようにしてますか、
盛るようにしておりますのでご安心ください、
はい、
こちらはお名前本名やから割愛して、
はい、
いつも楽しく聞かせていただいております、本放送とポッドキャストのダブルで、毎週しがみ倒しています。
2回聞いて
くださってるんですよ、女性の方。
そう、
今週、まあ、先週ですけれども、回転小島和尚の話最高でした。和尚かわいいです。普段はサイレントリスナーでしたが、5歳の娘にオーケストラの生音を聞かせたい1年でメールしました。よろしくお願いしますということで、
素晴らしい、
小島和尚ね、おそらくこのラジオ1回出てるんですよ、よく考えてみたら、
う
ん、
おうおう、
小島和尚出てるはずですよ、う
ん、確かになんかお寺の方ね、だいぶ前に
出てらっしゃい
ましたよ ね、
ね、 ね、そこのお寺でやる催しの告知で、
うんうんうんうん、
小島和尚あ
来たかったね、なんか、
うん、ね、あれいつですかね、
だいぶずいぶん前ですよ、
はい、
もしかしたらこの番組が30分の頃
とか、はい、あそうかもしれないです、
だいぶ前やね、確か、
はい、6、7年前ちゃうかな、小島和尚、
はい、
それ以来ですよ、話題で出てきたのが小島和尚、5歳の娘にオーケストラの 生音を聞かせたいっていうのはいいと思いますよ、
いいと思いますね、
はい、私もこの前に、うん、ABC ラジオがやってる美味しいクラシックっていうイベントがございまして、
はい、
あ、うん、
はい、
あれはね、浦川さんが司会で、なんていう楽団やったかな、大阪交響楽団か、うん、大阪交響楽団が演奏されて、はいはい、で子供にも分かりやすい CM やったり、
うん、
まあ、ドラマでよく流れているクラシックの曲を、いい部分をこう、うん、そうほんまに美味しいクラシックと、その名の通り次々と披露していくと、
うん、
要はあのソフト番組の CM で流れてるような、うん、あるやんか、
はいはいはい、
なんていうのあれ、
え
じゃららららららららみたいな、あるでしょ。僕が音程取れてないだけで申し訳ないですけども、
はいはい、
そういう曲であったりとか、はいはいはい、でそれもあの娘初めてクラシック行きましたけど、
うん、
最初はね、無理やり連れて行ったんですよ、正直ね。
うんうん、
で、阪急で、大阪まで出てって行ったんですけど、うん、でその時に、もう嫌がってたんですよ、
うん、
初めね、うん。この河原町にあるじゃないですか、阪急の駅降りていくとこにディズニーストアが。
うんうん、
も
う
ディズニーストア行きたいって言ってて、
なるほど、
いや、
そこで、
ね。いや、もう帰り絶対寄るから、ディズニーストア。まず、行ったら楽しいで、言うて、うん、行ったら、言わなかったです、もうディズニーストアの話を、帰り。そのぐらいだか、
うん、それを超えたと
思う、ね、凌駕する
凌駕する
ものが一瞬あったような感じでしたんで、やっぱ5歳のお嬢さん、うん、オーケストラいいと思います、
ね、
うん、 ラジオネームこちらはカールコッチさん、はい、この方も初めてじゃないですか。
初めてですね。ね、
カールコッチさんがいただきました、はい、いつも楽しく拝聴させていただいております、はい、ABC の浦川さんの番組に墨田さんがご出演され始めてからこの番組のことを知った新参者のサイレントリスナーですが、はい、今回プレゼント募集を聞いて癒しく初めてメールいたします。癒しくなんかございません。いやいや、
ね、
はい、長谷川さんも敏夫ちゃんも応募なさってますから。
癒しく
出演者でありながら、
ね、
私左京区在住で何度か娘さんの投稿に同行されている墨田さんをお見かけしたことがございます。かっこ墨田さん、実物の墨田さんがごつすぎてびっくりしました。ムチムチなんです最近太ってきて。本当あの角田博光、角田博光体型ですから、
往年のね、
往年の、うん、あの40の不惑の大砲の頃の
不惑の大砲
で、うん、タッパは当時の角田さんよりもまだあるぐらいですわ。
おうおう、
角田博光多分170ぐらいやったんですよ。169結構身
長は
とかやったと思います
けど、ね、
私175ありますんで、
はあ、
はい。この間その僕の敏夫ちゃんの同級生の黒本いるやんか、はい、で黒本の歯医者にね、うん、行ってた時に、うん、なんかね、あの黒本がまじまじと僕をこう、うん、僕が治療家に行っててね、上から見ながら、はい、墨田ごついなっていうぐらい今ちょっと増量してますんで、
はい、ちなみに角田さんは170センチだったそうです、
はい、高渉170センチですから、ね、うん、プロ野球選手が170っていう時は160ぐらいちゃいます
かもしれないです。
それじゃないね。さすがにそれはないよ。160はない。160
台ね。
168ぐらい。89やと思う。うん、はい、
ねえ、亡くなられましたけどね。
あの戻りますよ、カールコッチさんに、はい。野球好きやから、長谷川君は。
好きやから
、はい、私の子供がまだ小さく、よく風邪をこじらせるので、吸引のため、月に何度か8時30分受付開始の耳鼻科の一番を取るために8時から並んでおります。耳鼻科の前が通学路で、数メートル目の前を通り過ぎる墨田さんにこのタイミングでサインを求めに行けば、娘さんにも他の児童に対してもきっと墨田さんええかっこできるだろうなと思いつつも、耳鼻科の前を通り過ぎられる8時過ぎ、すでに私の後ろに3人ほど並ばれているので、いつもその場を離れることができません。
はいはいはい、
今後もおそらくサインを求めることはないと思いますが、常にそんな気持ちを持った51歳のおっさんがアイコンタクトを送っていることをお知らせしたくメールさせていただきました。今後もスポンサーに見なされることなくこの番組が続くことを記念しております。カミソリ巻き弁護士軍団の会がマイフェイバリットですと、
お、ありがとうございます、
送ってくださってまして、
はい、
あ、じゃあもう僕の方があの、うん、どこの耳鼻科か分かりましたから、
うん、そうですか、
耳鼻科の方にも近づいていきます。で、一番先頭に立ってらっしゃる方にサインいりますかと、私の方から
あるでと、
あるでと書きますよと、こうマジック持って
はい、はい、
歩いていきますもん常にね。、そういう形でいこうと思います。こちらはふかっちさんからいただきました。こんばんは、
はい、
竹内先生のご好意のっかり 6.14 被災市上コンサートを応募します。
、
まあ、きっかけは竹内先生でしたけどね。
、うん、そうですね、
竹内先生のご好意なんですよ、これは。
竹内先生ご好意先ほど話したダッサイの
ダッサイです、
はい、竹内先生は中継点に入っただけですよね。、はい、そうですね、
そうです、そうです。
その
元はといえば、ね、
センターからこう、ね、あのボール返ってきて、はいはい、こうセカンドがねキャッチしてっていうだけなんで、
本塁へね、
本塁へ、
はい、
でもそこまで重要な役でもないですよね、竹内先生。はい、でもね、竹内先生の、
はい、
こう間入ってね、
うん、
今回のこうチケットプレゼントなんで、うん、どうも竹内先生、あの CBC の誠さんのラジオにもお話しなさったようで、
はい、
誠さんのラジオでも募集してたみたいですね、
は
いはい、それこそこのふかっちさんがつぶやいてらっしゃいました、はい、X で、
はい、だ、そういうことかみたいな、両方応募してる方も
いるかもしれないですよね。で、ふかっちさんね、実は私、夫婦ともにアマチュアオーケストラでホルンを吹いています。
お、
いい趣味やな、ね、夫婦で。そのため、うん、オーケストラコンサート自体は、うん、我が家にとって身近ではあるのですが、うん、被災市城先生のコンサートは関心があったものの、うんうん、今まで機会がなく行けておりませんでした、うんうん、番組ご招待も何かのご縁と思い応募します。しかし各回30組もご招待とは大盤振る舞いですね、よろしくお願いいたしますと、
うん、
いうことで、あの正確に言うと各回30組くらいっていう、
くらい
回30家族くらいっていう。だからあの今回応募いただいてる方も、
はい、
7名の方もいらっしゃいます、
はい、
1家族、はい、4名の方、5名の方、3名の方ということで、
はい、
いろいろいらっしゃって、夫婦で アマチュアオーケストラでホルンを吹いてるということは、はい、同じオーケストラなんでしょうな、別々オーケストラじゃなく
でしょうね、ね、そういうことでしょうね。
でフカッチさんもね、うん、こうオーケストラは僕知らなかったんですけど、うん、そういうことをしつつ、うん、そうラジオもよう聞いてはってね、うん、で ABC ラジオ祭りとかも来られるんですよ。お子さん連れてきて ABC ラジオ、ABC ラジオ祭り来て、うん、でそれでその、うん、まあ、浦川さんの番組のステージで、うん、その浦川さんが ABC ラジオで唯一親しくしてる加瀬さんっていう先輩アナウンサーがいらっしゃって、その加瀬さんの写真を貼ったうちわとかを持ってきてね、うん、それを振ってらっしゃって、いつもその加瀬さんが、はい、その浦川さんが打ち合わせしたとこに現れて、うん、浦川いるって言いながら現れるんですよ、いつも。
加瀬幸宏元アナウンサーですね、
加瀬さん、はいはい、でその浦川いるっていう、こう吹き出しに浦川いるって書いたうちわをね、うん、持ってきてらっしゃったのがフカッチさんなんですけども、はい、でそのラジオも聞きながらこういうね、うん、オーケストラも聞いて、長谷川くん並みに趣味が広い。守備範囲が。長谷川くんもね、いろいろ音楽から、ね、いやいや AM ラジオから。
AM ラジオ、ね、そんな、言うほど聞いてないですよ、
それ。ラジオ、あ、そうか、これは読みましたね。というわけで、今日、たくさんの方から、ね、ご応募いただいておりますので、
はい、
当選された方には、はい、イベント事務局の方から、はいはい、このセンチュリー交響楽団の担当者の方から連絡がございますので、ご確認の上、
はい、
ちゃんとね、うん、迷惑メールに分類されないように、
ちょっとチェックしてもらって、ね、
はい、しばらくはチェックしていただいて、はい、ね、せっかくなんで、はい、京都までお越しいただいて、ロームシアターで久石譲プレゼンツ、はい、センチュリー
ファミリーコンサート、
はい、楽しんでいただければ、はい、私も おそらく行くと思いますんで、
う
ん、はい、長谷川君も年を
そうですね、はい、行きたいですね、
はい、
行きたいですけどね、うん、
はい、先ほどオープニングでですね、
はい、
小島和尚の話を、
はい、
しまして、うん、確かこの番組、うん、ご出演いただいたことあるんじゃなかろうか、そうそう、うん、っていうことを話しておりましたら、はい、朝山さんが調べてくださって、うん、2019年、うん、何月、2019年1月30日31日、はい、出演されたと、
やはり
いうことで6年ちょっと前ですかね、
その
なんかそう、うん、この前気になって、え、うん、小島和尚出てくれたんちゃうかなって気になって、うんうんうん、その指摘をいただくメールはありませんでしたね、小島和尚、あの時のその時は小島住職名義で出てたらしいですよ、
名義別やったんや、いや
本当に小島住職ちゃうのっていう
そこまでの指摘はなかった
んですか、はい、ね、先ほど、うん、ラジオとポッドキャストで2回聞くと、うんうん、ね、いうメールいただいた方もいらっしゃいました、
いらっしゃいましたけど、
気づいてらっしゃらなかったのか、
そうですね
その頃から聞いたのかどうか
まあそうですよ ね、うん、ラジオネームフィッシュボーンさん、兵庫県男性40代の方からいただきました、
はい、
墨田先生、長谷川先生、年尾ドクター、こんばんは、
こんばんは、
先週の同窓会での話、あるあるとニヤニヤしながら聞いていました、
はい、
あんまりあるあるな話じゃなかった、ね、
野球行って
あるあるの部分なかったんじゃん、
どこやろね、
うん、だって
自分って
だから草案の話じゃん、
草案の話、あ、だから
疎遠になってた友達と、
疎遠になってた友達と、あ、そっかそっか、う
ん、
別にその
あれじゃあみんながジャケットで着てんのに野球の格好一人だけ来るとかそういうとこじゃないやろ多分
私はパーカーで着てて、そう疎遠になってた友達と、うん、まあ普通に喋ってみたら、まあ僕の場合特殊なね、そのラジオの話がちょっと介在しますけれども、うんうんうん、あ、そうかそうか、うん、あんまり別に何もなかったりするんですよね、疎遠、うん、になってた人も実は、うん、あ、確たる何か、
あ、なるほど、ね、
原因は、
うん、なんとなくみたいな、
そういう休校を温めるというのはいいと思うんですけども、
はい、
こういう同年代共通の話題は楽しめますね、あ、フィッシュボーンさん確か、
うん、
僕と年尾ちゃんと同学年やと思いますよ、
あ、そうですか、
はい、ところで話は変わりますが、はい、今月の15日はもう6月入ったから6月15日ですね、
はい、
要は6月1日になったら、うん、もう半分終わったみたいな勘違いして言ってみますよね厳密に言うと12分の5円か、
ああ、はいはい、
年のね
年の1年のね
そうそうそう、
あ、だから6月末で半分ですね、
まだね、
うん、 あのうっかりしてると言いますよね多分ね、今月の15日に大阪城ホールで行われる新日本プロレスリングの試合を見に行きます、うん、前回尼崎での大会を見て以来プロレスが見せるドラマにはまりました。よくこのラジオで言われている新しい世界を覗いてみるが僕にはプロレスなのかもしれません。これから蒸し暑くなりますのでお三方もお体ご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
ということで確かあの棚橋社長がこの番組に出演してくれて、うんうん、そのラジオを聞いて尼崎大会に行ったと、フィッシュボーンさん、うんうん、はい、メールいただいたと思いますん で、でそれ以来6月15日に大阪城ホール行くということで、うんうん、私も行くんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、6.14 はさっき の、 あの被災市場プレゼンツ、はい、
センチュリーファミリーコンサート
に行きつ
つ、
はい、15日はそうです、新日本プロレス、ニュージャパンプロレスリングのファミリープロレスに、はい、ファミリープロレスなんて歌ってないですよ、それは、
うん、ことになりまして勝手に
歌ってない、
家族で行くからね、でね、この間、うん、あの先週の木曜日ですかね、はい、大阪の ABC に棚橋くんが来てたんですよ、
う
ん、その大阪城ホール大会のプロモーションで朝から晩まで、あの ABC にいてて、でもちょうど6月15日にその大阪高裁で裁判の期日があって、裁判所から中之島の ABC って近いやんか、あの中之島線乗ったらどこだ、一番近いの大江橋か、大江橋かすぐやんか、で会いに行きまして、やっぱりね、あのまあこんな言うとあれですけどね、長谷川くんと敏夫ちゃんはその会っても、うん、頑張ろうとか、まあ、思わへん方の友達
どういうことどういうことなんですか
そのええ意味でね、
ええ意味で、ええ意味で、ええ意味であるんかな、
ええ意味で
なるほど、
はいはいはい、いろいろあるやんか、
あ、まあ、なんか安心する
って、あ、そうそう、そういう意味、安心するって意味、
ホッとする、
ホッとする、うん、安堵
何のハンドや
頑張ろうとは決して思わへん、いや、それはあなた方もそうでしょ、僕とはって頑張ろうとは思わないでしょ、
おっしゃーってならん、
思わないでしょ、
思わないです。
他方その棚橋くんは会うと頑張ろうと思う、うん、はい、思える友達でどちらへ
とってそっちの方がいいじゃないですか、いやいや、
そんなことないんで、両方大事じゃねえんで、はい、だって会う友達、会う友達なんかね、頑張ろうとかって思ってると
しんどいか、
しんどいわ、あ、やっぱこの弛緩したこの緩い一番モーストモースト弛緩トリオで、
長谷川君が適当に相槌打ってるのがめっちゃおもろい
子供たちにもそういうの大事にしてほしいですね。
いや、そうですそうです、だからいろんな友達がいていいと思うんですよ、そういう刺激を受ける友達と、一切刺激を受けへん、その何ら刺激を受けることのない、お互いそうでしょ、相互にそうでしょ、別に刺激を与え合ってないじゃないですか、そんなね
まあどうやろうな、
まあ、はい、ね、刺激がないから来るんですね、
そうね、
あ、ここ刺激を求めて、
刺激求めて来てるような気がしますけど、
あ、ここには、
はいはい、
来てくださってるんですか、はい、そういう、
はい、
でその棚橋に会いに行ってきて、
はい、
大変そうですよね、やっぱもう朝から、その ABC でプロモーションの番組、大会の番組撮って、うんうん、その後増田岡田の増田さんのラジオ出て、ラジオハンター出て、
はいはい、
でその途中から僕見に行ってで、そうで、その後夕方の番組かな、うん、テレビ出てっていうので、
あれ最近本出されましたよね、新書、
あ、田中さん、
はい、選手、あ、本屋で見かけたんですよ、
あ、そうなん、
新刊コーナー、新書の新刊コーナー、
何でも知って
ん、何でも知ってんな、
見たら、あの、
なんていう本、
棚橋弘至社長になるプレジデントエースが描く新日本プロレスの未来っていう、
ちょっと言うといて、俺知らんかったわ、ちゃんと買っていくやんかそんな淀屋橋のおどなのあそこで買っていくやん、
そういう話なんかなと思って今それで棚橋選手も来られてたんかなとか
そんな引き出しないねん、何も読んでへんわ、今週一冊も
5月20日発売です、
もう直近やん、全然その告知してへんかったよ、でも棚橋、
あ、そうなんですか、そのこれ、うん、出てますよ、本屋でも確かに、
増田さんのラジオでも、
新書、正解写真書、
はいはいはい、うん、青い海って、
星の海、全然ちゃうやん、全然ちゃうやん
頑張ろうってなっていいやん、ね、それやったら
でも、
はい、
すごいなったな、しかも、はい、だから本も新書出したばっかりやのに、うんうん、自分の本の宣伝することなく、
あ、そうね、そういうことな、
自分の会社の大会の宣伝に終始してましたよ、うんう
ん、なるほどなるほど、うん、本は引っ提げてなかったん
です、本は引っ提げず で僕もそれを知らなかったから、
そういうことですね。
言っといてくれたらそんな俺買ってちょっと。
私知らないですよ。あ、本屋並んでるって思ったんですよ。
あ、そうなんです、ね。
この週末見てたら、
はい、本といえば忘れないうちに告知しようと思うんですけれども、
はい、
あのですね、来週は先ほど申し上げた通り柳田さんと小野さんによる、はい、京都と滋賀刑事最強サブカル50代コンビの登場になるんですけれども、うん、
はい、
その次の週ですね、6月18日、
はい、うん、
はい、6月18日は塩田武さんが久しぶりに登場されて、新刊の踊り疲れて文藝春秋から、はい、5月末に発売になりました。
連載されてたっていう、
そうです、週刊文春で、はい、連載してたこの小説を特集しようかなと思ってますんで、皆さんね、お買い上げの上2週間後に備えていただければ、2週間あれば読めると思いますんで、はい、読んでから聞いた方がいいと思いますよ。昔角川映画で、ね、見てから読むか読んでから見るかみたいなね、CM やってましたけども、はいはい、ぜひ読んでから聞いていただければと思います。ね、うんうんうん、でこの踊り疲れて、うん、最後にね、
うん、
取材協力っていうところでね、はい、謝辞を述べてらっしゃるんですけど、はい、ここに名前を、あ、そうか、謝辞書いてあるんですけど、そこにあの、うん、私の名前も入ってありますんで、
そうです、はい、いいですね。
もう今日ちょっと言っても過言ではないと思います。取材協力に名を連ねてるということ、
ということは、
はい、
過言ですね、それは。
今日ちょっと言っても過言ではない、
過言の極み
です。過言の極み。で、あの、あれ見た名前あるなもて気になって、
はい、
あの確認したらやっぱり、うん、あのこれね、うん、裁判のお話であったりもするんですけど、
はいはい、
私いろいろね、うんうん、取材されて答えてたんですけど、
助言なさったんですね、
助言をしてたんですよ、
創作にあたって、は
い、刑事裁判の制度についていろいろね、はいはい、で弁護士の仕事の話とかも お話してたんですけれども、うんうん、あれ見たことある名前あるなと思って、何人かね、やっぱ確認したら、うん、他にも弁護士の何人か聞いてらっしゃいまして、はい、多分僕に聞いて、はい、ちょっと墨田だけではと、ちょっと墨田だけではこれはもうちょっと裏を取らなあかんなと、
なるほど、ね、
塩田さん思われたのかな、
はあはあ、
うん、一人のこの、ね、弁護士の発言に依拠して書くと危険やぞと、
はい、あ、なるほど、
ということかもしれないですけれども、
まあそれはね、まあ、うん、
というあの私と塩田さんの協調、はい、踊り疲れて大特集します、
はい、
で6月16日18日放送か16日収録 で、
はい、
で僕は密かに、まあ、塩田さんこの日お声かけしてるんですけれども、
はい、
あの抜き打ちで日本撮りを観光しようかなと思ってて、塩田さんには内緒でね、
ほうほう、
はい、多分あの90分で話が、
あ、なるほど、
うん、終わらないかなと思うんで、でこの日はあのウィズ香川照江で、香川照江さんも来られるということで、
聞き手の
聞き手の
聞き手のプロ。
この間ね、あの香川照江先生がうちの事務所にちょっとお子さん、ご長男が高校生で、
はい、
あの今お芝居に興味があるらしくて、
演劇っていうことですか、
うん、なんか言うていいのかな、まあまあいいでしょ、
もう言い始めてます。
桑原翔平やったら言うやんか、絶対名前まで言う
と、個人名まで、
個人名まで言うから。でそのお子さんがね、うん、そういうことに興味持ってて、で松竹のなんか、ね、映画の、
うん、
あれでなんていうの、あのエキストラ、
うんうん、
時代劇のエキストラで京都に今日来てます、うん、言って、
はいはい
は
い、
で照江先生が連れてきてたみたい で、
うん、
でちょっと僕事務所にいたんで、うん、事務所来ませんか言うて、うん、親子で来られて、はい、なんか随分久しぶりに息子さんに会ったらなんかシュッとしてて、そういう、あ、興味あんねやと思って、そういうお芝居とか
ね
高校とぐらいやったらね、
それこそそれ、そういうので香川照之さんとこう対面みたいなのも実現するかもしれない。
できんやろ。無理があるやろ。
無理か。
飛躍があるやろ、それ。もどきやねやから、あの人は。あくまで。あくまで。エセ、エセ香川照之やから。もどきでしかないやから。
あ、対面みたいなのないですかね。
なかなか難しい。
難しいから。
で、あの、この番組出てくださってる大野博之さん、チャップリン研究家の、はいはいはい、あの方のミュージカルに、うんうん、照江先生が、
はい、
そのね、お子さんを連れて行ったことがきっかけで、そういう演劇に興味を持つようになったらしくて、ほんで大野さんの演出してるまた別のミュージカルも行ったり、そういうことをしてるということで、
やっぱり生で見るっていうのでそうきっかけなんだよ ね、それこそまた、うん、被災市場プレゼンツ
話でね5歳の娘にっておっしゃってましたけど、はいはいはい、そう大事だと思いますよ、うん、きっかけになりますから、はいはい、興味を持つ、うんうん、でねうちの事務所でなんかいろいろ喋っててで鴨川沿いやから、はい、あの三角巣ね出待ち合わないけど三角巣とか見えたりするんですよ、はいはいね、あの学生がデートしてたりする場所なんですけれども、うんうん、で照江先生兄弟やったから、うん、その近くじゃないですか、うん、で僕は別に何の気なしにというかね、うんうん、いやあのお父さんもあそこで大学の時デートしたんちゃうとか、うん、いや私もしてまへんみたいな急に子供の前で、うん、そんなことしたことないいや別にそんなしてへんくてもしててもね別にああしてたわとか適当に言ったらいいやんか、うんしたことないよ。
バカ偉い。
バカ偉い。なんか
ね、険悪な。
険悪な。どうしようもない。ほんでその次の日に僕がそのそう、ほんでそれが次の日か。で大阪行ってたのかな。うん、でその時にちょうどね、うん、あの大阪行く時の京阪の中で、はい、照江先生と LINE のやり取りをしてて、ほうほうほうで偶然、うん、M 角さんにまた会いましたみたいな。ラインが来てたんですよ。前は天王寺であって、うん、今度は梅田であったと、うん、ATM に入ったら M 角さんがいたこんな偶然あるかと
ATM で M 角さんが
ATM の M M 角の M じゃないですよ
違う違う違いますよたまたまです
よ、ね、たまたまですたまたま ATM 角じゃないですよATM 入ったら M 角さんがいたみたいなことをね偶然言っててうわそんな珍しいことあるんですねって言ってて北浜で降りました、うんはいはい、であの階段上がってね、うんうん、あこれライオン橋かこれ あの橋ね、うん、北浜の、ねはいね、あの駅上が
って
ライオン橋を前に進もう裁判所向かって行こうと思ったら、うんうん、向かいから照江先生が自転車乗って、うんうんすごいこうシンクロニシティやなと思いまして、う
ん、それなんか X にも上げてありましたね旧ツイッターにも
旧ツイッターにも上げてましたから、はい僕と出会ったことも上げてた
上げてました
上げてたうーん沖田トラマンさんのメール大阪府男性40代の方トラマンさんも同年代やと思うんですけれども、はい、弁護士で俳優で文豪の墨田先生そしてカミソリ負け弁護士軍団からの長谷川先生カミソリ負けドクター軍団からの俊夫先生こんばんは
こんばんは
さて私の職場は大阪梅田戸賀野町にあるのですが、どこじゃないですか戸賀野町墨田先生が明石家さんま愛好家であられる M 角さんと柳田さんとおそらく食べに行かれたであろう、うん、そう餃子の美味しい中華料理屋に久しぶりに行きましたもしその店で間違いなければ間違いないと思います、うん、隣のテーブルの会話も全部聞こえる小さなお店でして、うん、私が来た時は町が歓楽街なだけに、うん、先ほどまで遊ばれた夜のお店の下世話な話で店内は盛り上がっていましたが令和7年にもかかわらず、うん、ここで坂田敏夫師匠の話で何時いつまでも話が咲く現場に憧れました私話しましたねその柳田さんと M 角さんが坂田敏夫さんの話でずっと、小1時間話してたんですけれども、うんうん、もしその場に私がいたら晩年月1で肥後橋アワーズルームで竹内先生とトークライブをされ終演後も打ち上げでいろいろなお話をお聞きした前田五郎師匠が語るアホの坂田の伝説を引っ提げてその輪に参加したかったです、うん、そんなお二人が当初企画された明石家さんまの生誕を勝手に祝う会もお二人の発展的解散で、うん、ええように言いますな、うん、発展的解消
ようありますね、
はい、一旦白紙になりましたが発展的解消ではないこれは、うんうん発展的解消というほど積極的なものではないと思います、はい、いつかサイキックミーティングみたいにこの番組でお二人が揃って出演される日を今から待ち望んでおります、うんうん、もう二度とないと思いますいやそんなことない
奇跡じゃないですか
またね、私もあの時代を流しましたから中島みゆきのねいつかねまた巡り合うと、
うん、巡り合うと
僕は思ってるんですけれども、うんそうなんですね。あの、戸賀野町で働いてらっしゃるから、いろいろね、そういう、
職場の、
まあ、付属店もあるし、う
ん
う
ん
ね
うん、まあ、繁華街ですね。
繁華街し、ラブホテルもあって、ね、あの、風俗案内所があって、っていうところで、はい、まあ、こう、ね、虎丸さん書いてらっしゃるような話題で盛り上がってる人らもいるでしょう。
はい。
うん僕大阪に事務所あった時に、はい、梅田の駅行く時に、うん、そう戸賀野町とか通って行ってたんです、うん、
あの裁判所から
ね
梅田行く時もあの通ってもらう時ありますよねルートの取り方によってはね、
その時に、うん、あだから休みの日に行ってたのかな事務所に完全に登山の格好してね、うん、その風俗街をね 歩いてるおっちゃんがいて、うん、家では言うてたんでしょうね、うん、山登ってくるわ、
うん、そういうこと
そういうことなんでしょうね、うん、山ないでしょ戸賀野町にその、うん、恥ずかしい丘はあったとしてもで山はないと思うんですけど、うんうん、そういう方もいらっしゃいましたけど、前田五郎さんね、うん、そうなんですよ、晩年アワーズルーム竹内先生のライブハウスいつも、イベントやってらっしゃって、うん、前田五郎さん僕あの幼い頃は、うん、いつもねその、うん、土曜日の夕方に全日本プロレス中継10チャンネル読売テレビでやってて、はいはい、でそのちょっと前に吉本新喜劇やったんです、うん、ちょっと前ですか、前の時間帯吉本新喜劇からの全日本プロレスやったんですよ、
うん、4時ぐらいですかね、
4時、そう4時半5時ぐらい、うん、でその時にこの米ワンが出てる新喜劇で、うん、で前田五郎さんがこう回す役といいますか、物語を回す役で、僕はもう前田五郎さんって一番真っ当な人やと思ったんですよ、うん、芸人の中で当時はね芸人の中で一番真っ当な、こうもう全然自分がなんかね冗談言うわけでもなく、あ
ストーリー回すわけ、
ストーリーを回すことに専念なさってたんで、
う
ん、
逆に振り回されるみたいな、
逆に振り回されてて、はいはい、で一方でアホの坂田さんは、うん、面白いわけじゃないですか、うん、でこういうコントラストがあって、うんうん、あのそういうコンビやと、うん、幼い時の自分はそう思ってたけど、うん、大人になってみたら、うん、前田五郎さんの方が上気を逸してる部分があったっていうのはなかなか子供の時わからんことってありますよね。
そういうイメージ確かにあったからね、う
ん、だからあの、うん、ダチョウ倶楽部でもジモンさんが、うんうん、なんかその上気を逸してるみたいな扱われ方最近してるじゃないですか、見た感じは、うんうん、あね、お亡くなりになられた上島竜兵さんとか、ねうんね、うん、肥後さんの方がなんか面白いファニーな感じやけれどもっていうね、なんかそういうこと往々にしてあるんでしょうね、
往々にね、
うん、実はっていうのね、そうです、このね、あのロフトプラスワンウエストでのイベント、うん、残念ながら、M角さんと柳田さんのイベントはなくなったんですけれども、その代わりと言っちゃなんですが、うん、私と杉作 J 太郎さんのイベントが、
うん、はい、そうなん
8月8日、はあ、何やったかな、
8月8日ですか、
8日8日、で僕もね、はい、なんか軽く杉作さんとあいいですよぐらいの話しかしてへんかったんですけど、はいはいはい、もうロフトプラスワンウエストのはい、X で告知されまして、うん、2025年8月8日金曜日 8.8、
ほほ、はいはい
はいはい、昔昭和63年に猪木と藤波辰巳がフルタイム戦った、
うん、はい、88分鎮での
日です、ね、あ88分鎮でいかれへんやほんまや失念してた、これは
季節して、
これ季節して、去年長谷川君と言ってね、はいはい、長谷川君と感激して、あの芸とお花の少なさのコントラストに
これぞと思いました、ね、
これぞと思いましたけれども、はいはい、今年はお一人で行ってください。88、大事なこと忘れてましたね、
忘れてました、
ね、忘れてました、
私パッと気づきました、
どっちを選ぶかですよね、長谷川くんが88分鎮デーを選ぶか、それとも杉作 J 太郎ファニーナイト VS 隅田竜兵浜栗顧問のコラボナイト2025、
それは
これ工業戦争ですよね、
工業戦争、ほんまや、
はい、文人師匠との、うん、
客の取り合いです、
客の取り合いですよ、客層も被りますからね、
被らへんってんのか。
はい、こちらの方ね、ロフトプラスワンウェストの、はい、ホームページご覧いただければ、はいはい、売ってるはずですんで、はいはい、チケットは2600円プラスドリンク代ということのようですね、うん、で配信は2000円とああいうことになっておりますので、曲いきましょう、隅田竜兵の浜栗顧問の編、令和7年6月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。